私たちは愛して十字架にかかり、そして三日目の親たちに期待したあらみ言葉に行きたいと思います。おはようございます。先週ですね、いくつかのところもあったんですけれども、大丈夫ですか。月曜日の日にですね、地方に行ったんですけれども、地方に行った時にパウロ・タイラー和子牧師がですね、今までも路上ライブに行ってたんだけど、まあ、どっちかというと引き気味で、さりげなく人のいないところを探して歌うような傾向があったと、まあ、恥ずかしかったからですよね。でもちょっと示されて、出ていかなきゃいけないということで、今はこういろんなところにあえてアプローチして、ね、コンサートとかですね、いろんなところに行ったらいろいろ扉が開かれてきて、はっきりな神様の手が本当に置かれているんだなということを感じるということを言っておりました。でその時に踏み出していったら開かれたって話をされたんですね。で水曜日の日に島原に行ったんですけれども、その時に久留米からですね、島原にお姉さんがいて、そのお姉さんが、まあ、がんなので久留米から来て、そしてお姉さんが倒れて祈りに行く人がいるんですね。まだお姉さんはイエス様も死んでないんですけど、3ヶ月間、4ヶ月前私も祈りに行ったんですね。で、まあ、1回祈りってすごく良かったんですけれども、なんか向こうが恐縮してしまってですね、もう牧師さんはいいですって言われたんですね。それは断ったというのは恐縮しちゃったんですけども、それで妹さんは毎月来て祈りに行くんですけど、すごくいい面があってね、まず教会に来て聖会に出て礼拝をしてからで行くんですけども、先月ですね、まあ、その来られたんで、そのお祈り行くっていうから、その前にじゃあその手を置いて、それからみんなで、まあ、伊藤牧師もいましたから一緒に手をお祈りしてですね、で本当に主が働かれるように祈って送り出したんですね。そしたら先月行ったらですね、ものすごく病弱になっていてですね、痩せこけていて、食欲もなくて半分ぐらいしか食事が食べれなくて、見るからに病人になってたんですって。ものすごいショックだったそうですね。でもそれで、まあ、とにかく手を置いて真剣に祈って、その時は別に何もなかったんですぐ帰ったんですけど、ちょうど先月は8月だったのでお盆があって、そのお盆の時にお仕事が休みだったので、ですぐ3日ぐらい経って祈って3日ぐらい経ってまた帰ったんですって。ちょうどお盆だったのでね。で帰ったらですね、びっくりしたってね、すっかり元気になってたんですって。見て一目で分かるぐらいで、同じ人と思えないぐらい元気になっていて、で食事も全部きれいに平らげて食べれるようになってたんですってね。これでなんか驚いたって言って、えらく喜んでね、証しをしたいって言って証しをしてくださいました。でそれだけじゃなくて、まあ、水曜日の日に来る前に電話したそうですね。でそしたら元気な声でよかったんですけども、ちゃんとご飯食べてるって言ったらね、ですね、いやちょっと残してるって言ったんですって。これでですね、ダメじゃない、食べなきゃって言ったらですね、いや最近太ってきたのでちょっと残してるんだって言ったんですって。これでちょっとびっくりしちゃいました。痩せこけていたのにちょっと太ってきたって考えられないことだって言ってですね、なんかすごく喜んでおられましたね。すごいですね。で面白いなと思うのは、教会に来て、でみんなが祈ったんですよね。そして彼女は教会から使わされてお姉さんのところに行ったんですね。しかも一回じゃなくて継続してそれをしてたんですね。そしたらですね、明らかにお姉さんも自分で自覚するぐらいはっきり良くなってきてるんですね。で、すごくお姉さんも喜んでおられますし、はっきりなんかこう神様の力を感じてるみたいです。まだ信じてないんですよね。もう一歩なんですけどね。でもすごい心はもう開いていて、祈ってもらうことをすごく嬉しく思ってるみたいですね。まあそろそろ信じてくださるんじゃないかと思うんですけども、でどうぞね、後でちょっと説教でも絡んできますけれども、その、ね、誰かのところに神様を促してくださったら行くってことはとってもいいことです。電話かけてみたりね、その時主がそこで働かれます。でも教会から使わされていくってことがすごく大事なんですね。これはすごく大切ですね。本当に教会で祈っていただいて、教会から使わされていくときに、どの人を通しても神様は働いてくださるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、土台は教会にあるってことをね、しっかりね、捉えておいてください。さて、それで聖書に入っていきたいと思いますけれども、ヨハネの5章。今日は、ベテスタの池のところなんですけれども、これは38年間、寝たきりだった方が、イエス様がやってきて、起きて床を取り上げて歩きなさいと言ったら、その瞬間癒された、まあ、お話が書いてあるわけですね。これから詳しく学びますけれども、で38年間、まあ、寝たきりだったということがここで分かります。で今この中で38歳より若い人手を挙げるとは言いませんが、結構いらっしゃると思うんですね。意外なのはですね、あそこでカメラをしている、一層っていうのがニックネームを自分で付けられましたけども、一水ですね。まもなくブログが始まりますけど、彼は38年まだ生きてないんですね。ね、ええー、と思うでしょ、皆さん。やっぱ今歓声がありましたね。ええー、って言いましたよね。 だから皆さん誤解のないように、彼は38年まだ生きておりませんので、ね、で小川さんは十分来て、もう、あ、もうお釣りがいっぱい出ます。ね、女性よく年齢不詳なんですけどね、不思議なことに長崎教会の男性は男性も年齢不詳なんですね。ですけど、38年ってかなり長いんですね。生まれつきで38歳。20歳で発病してたら58歳です。だ長いんですよね。で、長く病気である。長くずっと寝たきりであるっていうね、こと。で、病気じゃなくても何か問題を持っていて、その問題で、こう長い間戦って苦しんでるっていう時ですね。やはり死にてないわけじゃないんだけど、諦めが入ってきたり、まあ、いつかは治るだろうけど、いつかってそのいつかが今日とは思えない。いつかはきっと治ると信じてるけど、今日治るとは思えないっていうんでしょうかね。そういうことって結構私たちは、まあ、残念ながら罪人なのであると思うんですね。でもね、キリストが来られたら、今日救いが起こる、今日奇跡が起こるんですね。で、ずっと長い間皆さんもし戦っている問題が自分があったら、自分はそうでなくても皆さんの友人や知り合いに長い戦っている問題があったらですね、ぜひキリストのことをね伝えていってほしいですし、キリストのところに来てほしいんですね。キリストのところに来るとそれは解決するんですね。で、それをね、ぜひ覚えてください。で、今日それね、そのことを頭に踏まえつつね、もし皆さん今自分が長い間書いてる問題があったら、そのことを思いかけながら見てほしいし、自分はそうでなくても誰かそういう人がいたら、その人のことを思いながら御言葉に見てほしいんですね。一節からいきますよ。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたと。ユダヤ人の祭りというのは、三つ大きいのがあります。杉越の祭り、それから、カリオの祭り、そして七州の祭りってなんですね。で、杉越の祭りは一番大きなお祭り。英語で祭りはフェスティバルって言いますけど、ダ・フェスティバルってダがついたら、定冠詞がついたら、もうこれは杉越の祭りなんです。つまり、祭りと言ったら杉越の祭りって言われるぐらい一番大きなお祭りです。今でも杉越の祭りは世界中からユダヤ人が集まってきてやります。で、水越の祭りの時には、超一流のホテルも、外国人がいっぱい来るホテルも、種なし場になっちゃいます。それぐらいなんか厳粛に守られている特別な祭りですね。首都エジプトを記念するお祭りです。で、この水越の祭りの時にイエス様は十字架に来られたんですね。ね。まあ、そういうことですね。それから、あと、カリオの祭りっていうのは、まあ、カリオの祭り、ですね。そして、収穫の前にあるんですけども、その祭り。で、七州の祭りっていうのは、水越の祭りから七州経った時に、いわゆる我々ペンテコステなんですけども、彼らペンテコステと言いませんけど、七州目の時の祭りなんですね。我々はその時ちょうどペンテコステになるんですね。まあ、その三つの祭りがあるんですけれども、この祭りが何だったかはわかりません。断言できません。が、水越の祭りだった可能性はあります。ね、ただ断言できないんですね。だけど、まあ、どの祭りであっても、まあ、水越の祭りの可能性は強いですけども、そしたら、本当にみんな集まってきてたんですね。で、長崎だったら、まあ、長崎くんちになると思うんですけども、ね、グードの祭りではありますけど、で、みんなやっぱり、そしたら、例えば、くんちに行ったらですね、ね、まあ、私行ったことはないんでわかりませんが、なんかこう、いろいろ出し物があるんでしょう。ね、なんか、なんだっけ、竜かなんかをこうやってやるんですよね。竜は皆さん、黙食ではサタンですからね。サタンをこうやってやるわけですね。長崎の町を出回ってね。で、知ってますか？長崎くんちの由来は、もともとは、キリスト教迫害から始まった祭りです。庭見せっていうのは、あれは、うちはクリスチャンではありません。どうぞご覧になってくださいっていう、そういうやつなんですね。くんちはだから、もともとキリスト教迫害から始まったんです。で、その祭りで竜をこうね、こうやって、それが出し物で一番あれでしょ。見事ですよね。サタンなんですよね。竜っていうのは北極で。だからなんか本当に見事だと思いますけど、まあお祭りの時に、ね、一番そのメインスタジオっていうか、そういうところにやっぱり行きたいと思うでしょうし、あるいは私なんか小さい時は、金魚すくいとかですね、スマートボールとかあったんですが、あとそれから食べ物、ね、いろんな食べ物も、なんだっけ、一瞬で、綿菓子。綿菓子は私は好きじゃなかったんですね。なんか知らないけど、綿菓子はダメだったんですけど、たこ焼きがやっぱり関西だから好きだったんですね。ね、イカ焼きとかですね。なんか、お祭りってそういうイメージがあるじゃないですか。そういうところに行ってなんかこうね、みんなとわーっと騒ぎたいとか、ね、そういう出し物を見たいってのは普通だと思うんですよ。で、弟子たちと一緒にイエス様登られた時、弟子たちはイエス様がお祭りがあるので、あ、なんか水越の祭りっていう大事なって特別な祭りですからね、指定と記念する。弟子たちもなんかある意味でワクワクしながら行ったと思うんです。ところがイエス様が言ったところは、メインスタジオでもなければ、その食べ物の店が並んでいるところでもないんですね。 エステの街灯はどこだったかというと、さっき話した38年ずっと病気でいたそのベテスタの池なんですね。でベテスタの池というのはですね、ちょっと一節3節と言いますよ。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つのカエルがついていたと、ね、ベテスタと呼ばれている池があったわけですね、まあ、ベツサイダとも読めますけども、でその中に大勢の病人、盲人、足ない、痩せ衰えた者が伏せていた。なんでたくさんそんな人たちがそのベテスタの池にいたかというと、その池にですね、天使が降りてきて、その池をこう池の表をパッと動かすと、その池の表面がパッと水が動いたときに、最初のその池に池って飛び込んだ人が、つまらなかったかな、飛び込んだ人が、ね、その飛び込んだ人が治る、病気が治る、どんな病気でも治るっていう、まあ、言い伝えというか伝説があって、実際起こってたんです。これは記録上実際起こってたんですね。だからそのベテスタの池にこう、ね、まあ、天使が降りてきたっていうふうに言われるんですけど、とにかくその池が動いたときに、その最初にその池の中に飛び込めた人、入った人はどんな病気であっても治るっていう、実際それは起こってたんですね。だからこんだけたくさんの病人がね、怒ってなきゃ集まりません、怒ってたから本当に集まって池が動くのをね、今か今かと待っていて、池が動いた瞬間池ってこうね入っていったわけですね。で入った瞬間入った人は治ったんです。最初の人しか来ないね。だからたくさんの病人や痩せを取れた人、盲人たちがいて、まあ、盲人は見えないと思うんですけどね、だけど誰かが助けてくれるんでしょうかね。その瞬間入る、どんな病気であっても治るわけですね。それでみんな集まっていた、ね、でそこにイエス様はお祭りの時に行かれた。で皆さんね、お祭りの時って華やぐし、こうみんなわーっと盛り上がるじゃないですか。その時でもこのベテスタの池にいた人たちは、特にこの38年寝たきりだったイエス様が今日こう行った方っていうのは寝たきりですから、お祭りのところに行きたくても行けない、動けないわけですよね。でもしそのお祭り行った時に動いたらどうしようと思ってね、私第一動けない、この人は。で普段でもそこにずっといて一人ぼっちで孤独だったと思うんですけど、周りが華やげば華やぐほどその辛さは倍増したと思うんですね。例えばね、昔ね、戦争の頃にですね、みんながこう倹約をして貧しかった頃、少々貧しくてもとったことはなかったと思うんですね。でも今ですね、日本でですよ、まあ、ある貧しいところを通るととっても辛いと思うんですね。結構みんなが普通にやってるのに自分だけなかったらきついですよね。で周りがすごく華いだ時に自分がそこに行けなくて、この普段から孤独だったと思うけど、このベテスタの池の周りにいた人たち、特にイエス様が今日言った38年寝たきりだった人っていうのは、本当に孤独で辛い思いが倍増したと思うんです ね。で残念ながら人はそういう時ですね、来てくれないんです、ね、ところがで家族もおそらく最初の頃はね、一緒にいてね、機会さえあればこう池の中にって思ってたけど、ね、いつも先に人を起こされるし、家族にだって生活があるからずっとつきっきりになれないと。そのうち家族も折れなくなったところから、38年ってことはもうおそらく友人も家族ももうそばにいなくて、本当に一人でずっと寝たきりこう息を見ながらですね、でもこの片隅でね、動いてもどうせ私はいけないわってね、どうせもいけんのよって思ってたと思うんですね。そしてとってもこうなんていうかな、寂しい、それでもでも行けたらいいのにと思いながら、ずっと息を見ながら、でもどうせ行けないんだと思って、こう何とも言えないやりきれない気持ちの中でいたと思うんですよね。でね、そういうところを人生では通ることってあると思うんです。あるいは通ってる人はきっと皆さんの前にもいると思うんです。でイエス様はそこにお祭りの真っ最中に、全くメインスタジオにも美味しいものを食べる店にも全く脇目も振らず、まっすぐにイエス様が行かれたところは、そのベテスタの以下の38年寝たきりだった人のところなんですよ。でこれがキリストなんです。福音書を読むんでキリストの生涯を見るときに、キリストが歩まれた道はそうなんです。ただ間違いないですよ、キリストは実はお祭りの時誰よりも最も栄光に輝いて、最も華やかで、最もこうみんなから称賛されていい本来方です。この方より輝く方、この方より、まあ、美しいという言葉も好きだけど、こう、なんていうかな、輝いている方、この方ほど栄光に満ちた方は本来いないんです。でも、イエス様は、そこじゃなくて、本当に最も傷んでいる、最も孤独な、誰も目を留めないところに、まっすぐ行かれたんですね。これがキリストなんですよね。 それをね、ぜひね、覚えてほしいですね。で、皆さんも、自分がもし今孤独だったり、辛かったり、ね、まあなんか、こう、人には言えなくて、今日すごいきついところを通っていたりするときに、キリストはそのあなたのところに来てくださるってことをね、知っててほしいですね。もう一つはね、今度私はキリストがそれで触れられたら、今度はあなたの心の中にね、なんかあの人のことは気になるなとかね、なんかあの人のことほっとけないなっていうのがこう来るときあるでしょ。でもちろんそれが主からの場合じゃない場合もあるから吟味は必要だけど、ほとんどの場合は主です。そういう場合はクリスチャンの場合はね、そういうときにそこに踏み出していく、一本電話をかけてあげるってことはね、すごく大事なんですよ。キリストの導きだから。ただこれでさっき言いましたね、ただ人間的にパッと動かないで、まず教会でしっかり教会の祈りを受けて、教会の恵みの中で行ってください。そうしますと神の力が本当に働きますから、ね、でこの時イエス様はですね、その38人伏せている人のところに書いたんですね。それが次の節6節、あ5節6節、そこに38年もの間病気にかかっている人がいたと、ね、20歳で発病したら58歳、ね、生まれつきだったら38歳ですけども、まあ生まれつきじゃないのかなと思うんですけども、まあ寝たわけですね。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた、よくなりたいかって。で思うんですけど、38年間伏せてたっていうのは、布団変えたのかな。つまらないこと聞くんですけど、いやいや真面目にね、自分がずっと伏せてて誰かが変えてくれたのがいいけどね。今なら介護でね、介護のヘルパーがいるからこうやってくれますけど、この時代もし38年間同じ布団だったら大変ですよね。いや38年ではなくて10年でもすごいですよね。1年でも大変ですよね。ね。だから、こう、伏せていたわけですね。布団がなかったかもしれないけど、何かの上に寝てたでしょうからね。だって、床を取り上げて歩けってこの後言ってますから、床があったわけですよね。で、本当に38年寝たきりだった人のところに行って、良くなりたいかって言った。だ、良くなりたいに決まってると思いませんか？普通。ね。良くなりたいに決まってると思いません？ところがね、さっき話しましたようにね、長すぎるとね、良くなりたいんですよ。良くなりたいけど、はい、良くなりたいですって素直に言えなくなるんですね。別に歪むってわけじゃなくて、あんまり長いとそんな風に答えられなくなるんですね。先週も言ったかな、箴言に書いてある期待が長引くと心は病むって、心は病んでくるんですね。あまり長いと体だけじゃなくてね。で、この人も良くなりたいかって言われた時にこんなこと言ってくれる人おそらくいなかったと思う。もう何年も、いや何十年も。で、わざわざ彼のところに来て、彼を見て、しかもイエス様の眼差しで愛に見せてるから、愛を持って良くなりたいかって言われたら、本当に久しぶりに、もう何十年ぶりかにですね、治るかもしれないって。これはもしかしたら治るかもしれないと思ったんですけど、その時に何て答えたかというと、はい、良くなりたいです、治してくださいと言ってないんですよ。何て言ったかというと、池なんですよ。池に囚われてるんですね。7節、病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたときね、天使が降りてきて水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。一人ぼっちなんです。行きかけるともう他の人が先に降りていくんです。私が行くと先に行かれちゃうって。だから、こうもう38年間、いつもいつも誰かが行ってしまって私は入れなかった。だから未だにこうなんです。あなたは私を連れてってくれるんですか？池に行けって言ってくれるんですか？誰よりも早く私を入れてくれるんですかって、ね、初めて希望が出てきたと思うんですね。で、そういうニュアンスを込めて言ったと思うんです。だから期待はしてるんだけど、池に入れてくださいって、でも次動くまでいてくれますかっていう、なんかそういうね、いろんな思いがあると思うんですよ。で、この時ね、この人は池を見てるんですよ。この池に入らなきゃいけないと思ってるんですよ。そうですよね。で、皆さんもね、これ皆さんも池がありませんか？これさえあればよかったのに、お金さえあればなんとかなったのに、あの人さえうんと言ってくれればなんとかなったのに、これさえあればよかったのに、ここさえ行けたらなんとかなったのにっていう、そういう皆さんにも池があるはずなの。こだわってるって、こだわってるって言葉悪いな。なんか、これさえなんとかなれば、神様これをなんとかしてくださいって。だから面白いんですよ、この後。イエス様は、ね、そうか、池に行かなきゃいけないんだなって。じゃあ、ぷいって行けたんで、じゃあちょっとついてこいって、そばまで行ってね、いかん、ぷいって、ぱこいって、これね、そういうことはしなかったですね。何を言いたかったらね、行けなんていらなかったんです。彼が彼女がおそらく、こだわっていた行けなんて必要なかったんです。何が必要だった？言葉なんです。 イエス様の言葉だけでよかったんです。大事なところなんですよ。あの、ね、信仰って何かというとね、状況とかね、可能性じゃないんです。権威を持っておられるイエス様の、神の言葉があればいいのです。で、皆さん、イエス様っていう方は、聖書の誠の三位一体の神様は権威があるんです。自然現象に対しても悪霊に対してもはるかに上に出しておられる方なのです。この方に権威があるから、この方が言えば悪霊だっていうことを言わなきゃいけない。この方が言えば自然現象も従わないといけない。宇宙の中のこんなほんの小さな地球の中のことぐらい神様にとっていとも簡単なんですね。で、その権威ある方が発せられる。ここでね、イエス様は池のことを言われたでしょ。この人がね、誰も連れてくれないんですよって一生懸命池の話をしたときに、一切それには触れないで、一切それには答えないで、イエス様は言われました。8節、起きて床を取り上げて歩きなさい。今日は誰も寝てない、素晴らしい日だ。ね、ああ、一部いたようですね。起きて床を取り上げて歩きなさいってね。まあ、何かというと、もう起きて床を取り上げて歩くときに、池は一切関係ないんですよ。今ここで起きて床を取り上げて歩けって言ったんですね。で、そして言われた瞬間、9節を見ると、するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したって書いてある。池関係ないでしょ。池はいらなかったんです。関係なかったんです。皆さんこだわってる、これさえあれば、こうお金さえあれば、あの人さえ産んでいてくれれば、これさえあれば、あれだけあったらっていう、そんなものはいらないんです。関係ないんです。キリストが語られたら、キリストが語られたら、38年苦しめていたそのとこから立ち上がって、38年間ずっと揃えてたところから、さあ起きろってイエス様言った瞬間、起きちゃったの。で、皆さんね、入院したことのある人はわかるんですけど、一月入院して、例えばベッドから立てれなかったね、寝たきりだったら、足は細くなります。あ、何人かは、入院した方がいい人はいるかもしれませんが、ね、私も入院したら細くなるんでしょうかね。ね、細くなるわけですね。で、細くなるだけじゃなくて、立とうと思うとね、例えば1ヶ月にして立とうと思うとね、ふらふらってなってね、足が支えられないんです。経験したことある人と思いますけど、それぐらい足って細くなるし、立てなくなるんですよ。38年床にいたわけでしょ。おそらく足はね、痩せ細っていたと思います。で、立つなんてこと自体が普通に考えて不可能なはずです。おそらくもう池に行くときもこう這うようにしてパッと近づいていって先に越されたんだと思うんですよ。ところがイエス様は一言ね、起きて床を取り上げて歩けって。床を取り上げるって普通の人には簡単だけど、この人にとったらね、こう床を畳んで取り上げるって普通に考えたらそんな簡単なことじゃないですよね。ところができちゃった。なぜできたかって、キリストが語ったときに、これね、天国行ったら再現フィルムを見たいんですよ。この人ね、キリストが起きて床を取り上げて歩けって言った瞬間、神の力が彼女に流れてですね、足がどうなったんでしょうね、太くなったんでしょうかね、ピッてこう強くなったんでしょうかね、何かが起こったんです、間違いなく。それでパッと立ち上がって床をさっと畳んで歩き出したわけですよね。これね、感動したと思いますよ、そこにいた人たち。それと一番驚いたのはこの本人。起きて床を取り上げて歩けって言って、普通はーってなるけど、言われた瞬間その言葉に力と権威があるから、体になんか力が走ったんでしょうね。3ヶ月ぐらい前の癒しの習慣の時にですね、こうある方が祈ってた、ね、そしたらですね、全然そうじゃなくて別のことを祈ってたのに、その右の耳が聞こえるようになったんでしょうね。でなんか妻は言うにはね、その人を祈ったんじゃなくて他の人を祈ってたら声が聞こえてきたんですって。やばいやばいやばいとか言ってですね何がやばいかわからないんですけど、ほいでその人がね、なんか聞こえるとか言ってね、ほいでそのうち本当に聞こえたわけですよね。5年半聞こえなかった耳がね、驚いたと思いますよね。これは神の力が流れたからでしょ。で、今も聞こえるんですよね。ね、右の耳から聞こえるんですよね。ね、やっぱこれは見事ですね。3ヶ月あってもちゃんと聞こえるってことは、5年半全く聞こえなかった耳がですよね。それはあの日ですよ。あの日が時だったんです。あの日、そのことを祈ってなかったのに神の霊が働いて、ね、思わず本人もびっくりして、やばい、やばいって、やばいって言葉から始まったんですね。それで聞こえになっちゃった。で、面白いですね。キャンプの時もそうですよね。キャンプから帰ってきたら、被災牧師の中耳炎が、慢性中耳炎がですね、薬はちょっと飲んでたらしいですけども、しかし、 完全に治っちゃったんですよね。これ見事ですよね。やっぱりね、神様が働くと一発なんですね。でこの時言葉なんですよ、言葉、ね、あら、あ、すごいですね。一発なっただけですぐ取りましたね。で言葉なんですね。で神の言葉が語られると奇跡が起こるんです。こだわっているものは縛られているものから解放されてほしいんですね。この時でもね、起きてとこへ出歩けっていう時にね、まあそれだけの力があったからも起きちゃったんですけど、もしこの人がですね、イエス様に座られてもね、じっと行けよみたいなね、いや、そんなこと言ったって無理なんですよ。とにかく行け連れてって言って、いつまでも行けを見ていたら、技は起こらないんです。主の言葉に心を向けて、主の言葉に応答すると奇跡が起こるんですね。神の言葉に力がある。これはね、ぜひ覚えてほしいんですね。で、神の言葉に力がある。どうぞ皆さん。いろんなことに人々は、ね、こだわって、これここにさえ入れば治る、ここにさえ入ればなんとかなると思ってるけど、そうじゃない。神の言葉があれば大丈夫なんですね。以前話したことがあると思いますけど、今度土曜日の日に、コンサートがあります。今度はね、今度のチャペルコンサートは石瀬嫁氏個人のチャペルコンサート、なんか支援チャペルコンサートということで、なんかいろいろと個人の話をね、司会者の方とか、あとね、の三重にも帰っちゃう島本さんが話してくださるそうで、ぜひ来てください、ね、でそれで、ね、そのコンサートをするんですけれども、あれ時々最近、ね、話が飛ぶんですよ。すいません、なんか大事なこと言おうと思って話が飛んじゃったこういうことが最近よくなって、主はありがとうございます。話が飛んだことを感謝します。踊っちゃいましょうか ねでな、あのコンサートがあるんですけど、何を落としたんだっけ、何の話をしたっけ。神の言葉の経緯の話をしたんだよ ね。あれ、あのすいませんね、なんか神の言葉の経緯の話の話が飛んじゃった。そのコンサートの話からしようと思ったんですけど、まあいいや、はい、すいません。コンサートがあるのでぜひ来てください。話が飛んでしまいました、ね、であのもう一つね、言葉があったら必ず治るんですけれども、もう一つ大事なことがあって、なぜ38歳か分からない、38年目なんでしょう。37年目でも39年でもない、もっと言えば5年や10年でもないし、逆に40年でもない。40だったらね、聖書の40って方は特別な意味ではあるからいいけど、38でしょ、中途半端じゃない、分かりません。でもこれがこの人の時だったんです。じゃああなたの時はいつか、いつだと思います。今です。これ大事なんですよ、ね、このメッセージを聞いている今です。それがあなたの時なんです。神の言葉を受けて、その言葉を受けて、その言葉に立った時に奇跡は起こるんですよね。でね、ですか、あのクリスチャンの姿勢っていうのはね、常に Now、今なんです。それを覚えてください。でイエス様はこの時この人のところに行きました。なぜ38年だったか知りません。これ時だったんです。であなたにも神の時がある。明日や明後日じゃなくて今です。神様の時なんですね。神の言葉を受けて、その言葉にあなたが応答すると、神の言葉を通して奇跡が始まっていくんですよね。それをね、ぜひね、覚えてほしいというふうに思います。あ、思い出した、サスボレインボーゴスペルクラブじゃないですかそのサスボレインボーゴスペルクラブが一緒にやるわけですよ、今度ね、初めてコラボしてわざわざ来てくれます。サスボから来る遠いからちょっと申し訳ないなと思ったら、えらい喜んで来てくれますね。山田とゴスペルクラブ顔負けの、あれがあるんじゃないですかね。なんだっけ、こう、服装、なんて言うんですかね、そういうの。ゴスペルクラブもちょっと負けないで素敵なのをちょっと作っていただいたらいいかもしれないけど ね。かなり入れ込んでくると思いますけど、サスボレンボーゴスペルクラブはね、メンバー結構いるんですね。で、メインボーカルがいるんですよ。ね、俺は、あるところのコンサート引き受けてね、結構大事なコンサートで、大きいコンサートだったんですね。そしたらそのメインボーカルの人が、どうしても、どんなに頑張っても来れなくなっちゃったんですよね。その時ですね、もうみんなやめようってことになった、ね、とても申し訳ないけどさ、ちゃんとできない断ろうと、しかも総額もなんかつかなかったのかな、その時なんかで。それでもうやめようって話になった時に、祈ったら山田牧師がですね、いや神様が引くなって言うから行こうって。で神様から、それでね、その時ね、マイコ夫人ね、牧師夫人ですね、もうゴスペルクラブ代わりに歌わなきゃいけなくなって、 もう最初は絶対嫌だって言ったそうですけど、もう神様から確かに神様が言ってると、行きなさいと。ね。で、牧師もはっきり言うから、もう引けるわけにいかなくなって、必死に乗ったそうですね。今までなかったぐらい。ちょっと、もう真剣に乗ったそうですね。やっぱり自分が歌うとなったら。そしたらね、安心して行きなさいっていう言葉と、もう一つなんか忘れました。もらった言葉を。それで行ってとにかく歌い出したんですって。そしたら上手くなったかというと、別に上手くはなかったんですって、自分で歌いながら。ところが、ものすごい精霊が与えてきたんです。それは分かったって。歌い始めたら。特別上手くなったわけじゃないけど、すごく精霊が与えてるの分かったんですよ。そしてみんなが、今まででどのコンサートにも、みんなが最も涙を流すし、反応が良かったし、最後はちょっと最初冷たくしてた人が逆に感動して、次のコンサートの予約を向こうから入れてくるぐらい祝福されちゃったんですね。なぜか分かりますかね。祈って言葉を受けたんですよ。メインボーカルがいなきゃーっていう、いなきゃーっていうのは、いなくなった、外された、これじゃお話にならない、総額なしでメインボーカルなしで、これでどうするのっていうのが我々の考えだったんですけども、祈ったら神様は、行けって言って、しかも、安心して行きなさいって言われて行ったら、今までのコンサートで最も祝福されるような例の声かけを受けたわけですよね。だからね、大事なことはね、神の言葉なんです。神様が使わしているなら働くに決まっている。神様が言葉を与えて送ってくだされば技が起こるに決まっているんですよ。で皆さんがね、どうぞこだわっているベテスタのイカがあるかもしれません。ね、預金中長というベテスタのイカ、ねねね。私は全然関係ない世界ですけど、みんないろいろ違うでしょ。ある人のなんか言葉。ある人はこう言ってくれればなんとかなるとかね。ある人はなんかきっとあるんです。誰でも。いろんなものに。どの人だって。でも神様がこだわれた別ですよ。でも神様はそんなものではなくて、言葉があればそんなものを超えていくんですね。それをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。ではね、奇跡の時代が始まりつつありますので、主に期待しましょう、ね、私たちの方法や可能性じゃなくて、神の言葉があれば奇跡は起こるのです、ね、それをね、ぜひ覚えてください。で、今週パウロ牧師が水曜日来られます。ぜひ皆さんね、夜なんでね、来にくい方もいらっしゃるでしょうけど、オンラインがありますから、来れない方はオンラインで見ていただきたいし、その時見れなくてもダウンロードして後で見れますので、ぜひご覧になってほしいと思いますね。ってのは、毎回良かったんですけども、特に最近ですね、なんか賛美にしてもメッセージにしてもセミナーにしても、ちょっと今までにない油注ぎを感じるんですね。でなんかすごく的をついたメッセージ、毎回そうですけど、特に最近はなんかまさに神の霊が望んでいるのを感じるので、なんか主が何かなさろうとし始めていると思うんですね。だから人じゃなくて本当に主に期待して、ね、主が使わせてくださるので主に期待して、ね、集まってほしいと思いますし、来れない方はぜひオンラインで見てほしいというふうに思います、ね、主の言葉を受けましょう。きっと語られる言葉がある。その言葉に力があるということをね、ぜひ覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちがその神様の言葉に、をよって歩むことができるように。38年間病気だった人が、寝たきりだった人が立ち上がることができました。どうぞ私たちもいろんなことで縛られていることやあると思いますけれども、神様から言葉をいただいて奇跡と勝利を見ていることができるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは行かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを主に向かっておっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天のお父様、今お一人お一人にあなたが触れてくださって、一人一人の心からの願いと求めに答えて、心と体を癒してくださり、健やかにし、霊的な問題から解放し、問題に対する解決と勝利を与え、ここにいる人も遠くにいる人にも主が御手を伸ばしてくれ、御業を表してください。主イエスキリストの御名によって命ずる、心と体を癒されよ。ひだの痛み、それから腰の痛み、イエス様って命ずる、そこにある痛みを消えてなくなれ。足がすごくなんかこう痺れてる方、その足の痺れに触れてください。痺れに触れてその痺れを取ってください。イエス様って足の痺れを癒されよ。アレプラスプラス、 今置かれている問題は困難というか、その直面していることに対してあなたは真剣に祈ってますけれども、もう一歩進めて喜びなさい、その許された状況を喜びなさい。それは薬局で喜ぶんじゃなくて、その状況を通して神様はこの後必ず何か栄光を表してくださることを信じて喜びなさい。あなたの喜びが満ちるとき、確かに神のドラマが、神の奇跡が始まってくると主は言われます。どうです様、遠く離れている家族に触れてくださり、また友人に触れてくださり、あなたはその人の必要を満たしてくださいますように、どうぞ導いてください。お願いいたします。イエス・キリストの名によって癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それでは報告をお願いいたします。